皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私はご縁というのは素晴らしい、パーソナリティの上条英子です。そして
はい、大英西口店リニューアルに行ってきましたかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。まずじゃあ大英の話をそう、あそこね、だから
そう、
あの大英になって D マートから大英になり、
はい
ね、あの正直ちょっともうね、あんま廃れてんのかなって感じ、あんまお客さんいないんじゃないかって感じの雰囲気の、はい、が醸し出てたんですけど、はいはい、なんとここへ来てリニューアル、
イオンにね、はい、変わりつつあるんですよね。
そうなんですね、大英ですからね、うん、はい、
すごいですっていうか
もうね、かっちゃんこの話さっきからすごいですしか言わないんですよ鈴木奈々なんで。
前の大英西口店を知っている人が、はい、ちょっと行ったら、うん、びっくりって感じ。
なんかね、大きいダイソーができたっていうのは見たんです
けど。そうなんです。あと、うん、スポーツオーソリティも入ってるし、はい、うん、すごい、なんだろう、イートインカフェが地下にあって、
お、こんなものができた。
そうで、地下も、うん、松戸のお野菜コーナーみたいなのもできたし、
そうなんだ、地場野菜、はい、いいですね、
はいはい、それに、まあ、専門店っていうのかな、1階はウェルシアが入ってたり、はい、すごいいろいろと、あとまたゲームセンター
も、うんうん、あ、そういうのもできた。
そう、また入ってきたというか。
そうだからね、あの大英のね、あのちょっとそうリニューアル前の時に、はい、あのテナントさんがねいなくなっちゃって、うんうん、すごく広いスペースなのに、うん、ガラーンと何もなかったりしてて、
はい、
なんかちょっと寂しいなと思ってたんですけど、はい、そこにいろいろ入ってたんだったらとっても嬉しいですね。
そうですね、
うん、
で私的にはそのさっき言ったダイソーが広くなって、は
い、うん、いいですね、
すごい見やすくて、
もうね、ダイソーは、そう、ダイソーはねあのすごく人気のある欲しいものが一箇所のダイソーじゃない時があるんですよね、はい、そこ行って売り切れと、
うん、
で100円ショップってみんなそうなんですけど、いつ入るかとか、うん、在庫はとかっていうのはわからないんですよ、はい、で、うん、おっしゃるんですね、
はい、
あの約束できませんというのはよくあるんですけど、もう松戸はねちょっと正直ダイソーだらけなんでね、
うん、
また大きいダイソーができたと思うとちょっと嬉しいですよね。
すごい、うん、それはそれは嬉しい。
でいつもあのイトーヨーカ堂のプラレの中に入ってるダイソー行って、はい、でそこでなければあの東京ガリバーがあった、あそこのビルの
昔
ポンテがあったあのバンダイがあった、
はいはい、
あそこのダイソーに行ってみると、
うんうん、
まあ、大体どっちかであるんですけど、うん、たまにね私 ね, あのねフェイスマスクの、あの流行ってるんですよ、フェイスマスクで上のシリコン、
はあ、
あのなんだろう、シート状のマスクをした上にビニールみたいなのでね、
ペタッ
ペタッて貼り付いて乾かないっていうのがあって、はい、うんうんうん、すごいあれが良くて、
はい、
2個ぐらい欲しいなと思って買いに行ったらどっちにもなかったことがあって、もうすごい悔しくて、なんか
きっと大英西口店ならあると思います、
ね、だから その時はねまた少ししたら入ったんだけど、うんうん、そういうものができた時にまたさらに探すところができて、
そうですね、
大変嬉しいなと思います、はい、スポーツオーソリティもね、
そう、うん、で前も、クラフトパーク、
はいはいはい、ありました、ありました、
うん、あのなんだっけ、
キレ
とか、
キレ布ね、キレって、あの、はい、あれですよね、手縫いとか、
そうそう、
ああいういろんなものを作ったりとかする、うん、ハンドメイドのね、はい、お店、うん、
まあ、あの講習会があったりとかね、
うんうんうんうん、
それもまた復活、あと本屋さんも入ってて、
おう、
すごいなと思って、
じゃあもうなんか何でもありなんです ね。ああ、そしたらちょっとね、あの正面はね、あのいつも西口公園は、
うん、
の正面なので、うん、西口公園で何かやるときに、
うん、
何かといろいろお世話になっているので、
そうですね、
はい、ちょっと楽しみですね。
いいですよ、いいですよ、
あ、ちょっと私も行ってこよう。
靴屋さんもね入ってるしね。
あ、本当、
うん、
あ、ちょっと嬉しいな。ちょっとこのままね、はい、あんまりお客さんいなくなって閉店しちゃったらやだななんてずっと思ってたんですよ。
ペットショップもあるしね。
へえ、
ちょっと一日ずっといても楽しいかもしれない。
そんなに、
うん
すごくない、あのスペースに一日いるって。
いや、一日いても私は大丈夫かもしれない。
じゃあ分かった、行ってみるよ、
うん、
それ私の感想もま
た。なんかね、女性専用フィットネスとかね、
うん、あ、そんなもんあるんだ、うん、
できたみたいな。
そんなもんだ、そんなのもあるんだ。
麻雀ができる雀荘みたいなの
何でもありだね、本当にね。
ちょっと見に多分1日入れる、う
ん、じゃあちょっと皆さん行ってみてくださいよ、
う
ん、
そうです。
私も行きます。まだ全然
キッズコーナーもあるし、
はい、未経験なので行ってまいります。
はい、はい、
でね、私のご縁なんですけど、
ご縁
やっぱね、ご縁ってつながるというかすごいと思ったんですけど、はい、実はですね、6月25日日曜日にですね、私の出身校である駒澤大学同窓会の千葉県支部女性部会発足会っていうのがあったんですよ。
すごい。
で、発足会だし、うん、で、まあ、全然私ね、正直同期に千葉出身がいないんですね、はい、
うんうんうん、
千葉県の人いなくて、で、短大の子が、あの、駒沢って当時駒沢大学、駒沢短期大学でキャンパスが一緒 で、
はい、
でサークルも一緒だったんですね。だから短大の後輩がいるんですけど、みんな同輩もいるんですけど、ね、みんなに聞いたら短大はね、なくなっちゃったから、はい、行きづらいとか言ってたんですけど、うん、それ私わざわざ執行部に聞いて、短大どうですかって聞いたら、全然大丈夫ですって言うから、行こうよって言ったんだけど、なんかみんなノリが悪くて、うん、しょうがねえな、私が一人で行ってくるわっつって、うん、ちょっと行ってきたんですね、
はい、
で、まあ、ああいう発足会なので、大々的に始まりましたの会だったらもう少し人数多いんでしょうけど、発足会に来るっていうのはそれなりにやっぱり、なんでしょうね、そういうことに関わってもいいとみんな思ってる。で、私も思ってたんですね、
はい、
で、何か執行部の皆さんのお手伝いができたらいいなと思ったので行ったんですけども、うん、やっぱりね、40人ぐらいかな、うん、皆さん集まってて、
もう年代も、うん、もうバラバラ、
すごい、だから昭和30年代のに卒業したっていう、うん、すごく素敵なおばさまがですね、はい、いらっしゃったりとか、うん、あと一番若い子は本当去年卒業しましたみたいな、
そういう方も、
そうです。で、はい、私は平成元年卒業なので、はい、ど真ん中って感じ、上も下もいてっていう感じ、すごいなんか、うん、わー素敵と思って、で、はい、一緒にテーブルついた方も全員一人で皆さんお越しなんですよ、うん、で、誰か友達同士っていうのが全然いなくって、あ、みんなそういう気持ちでね来てるなと思って、そこでお話しして盛り上がったら、松戸の方が3人いらっしゃったんですね。
すごい貴重で、
そう、
貴重な、
で3人もいて、はい、たまたま同じテーブルに座った方が、はい、すごい家も近くて、え、松戸なの、松戸みたいな感じで盛り上がったんですけど、はい、あともう一方ね、松戸の方がいて、うん、これ大丈夫、多分言っちゃっても大丈夫と思うんですけども、私名前は上条じゃないですか、
はい、
で同じ上条さんがいらっしゃったんですよ。で、しかもね、松戸で、
はい、
でその方も多分上条がいるというので、うん、あ、上条がいると、うん、そんな狭い中で上条なかなかあんまり2人いないの で、それでちょっとね、歓談の時にお話しさせていただいたら、はい、日中の先生で、かっちゃんの大好きな、はい、
あの
北条かえりさんの
みっちゃんの
担任の先生だったと。
おー、貴重な。
そうで、もうね、うん、私たちこういうラジオとかやってるんですよって言ったら、はい、北条かえり知ってるってか、知ってるも何も
知ってますとも
知ってるなんてもんじゃないよっていう話で、うん、いや、特命大使で松戸お世話になってますっていう話したら、 いやもう嬉しい、ありがとう、応援してね、くれてで、まあ、その話もすごいんですけど、うちの父の実家があるんです、本家があるんですけど、はい、上条って言うんですけど、はい、その方の実家とめっちゃ近かったんです。同じ上条だし、だからどっかたどれば親戚かもねなんて言ってたんですけど、
あ、すごい、本当ご縁。
そう、こんな何千人も卒業生がいて、はい、そこにたまたま集まった方が新松戸の方、うん、松戸の方でっていう、なんかもうゾクゾクしちゃって、
でもそこに行かなかったら会えなかった、
会えないし、そう、知らないし、うんうん、例えばどっか松戸でお会いしても、上条さんっていう方がいるんだなっていうぐらいは認識あるかもしれないですけど、うん、はい、そこまで聞かないじゃないですか、うん、だからすごいなと思って、
すごい、
でなんか一気に盛り上がっちゃって、
何かあるね、
なんかありますね、そう、だからちょっとそこでもつながっちゃったななんて思ってね、かっちゃんにねお土産話として持って帰ってくると思ってそう、でもすごくね、先生方も皆さんとても応援してらっしゃるので、うんうん、もちろん松戸全体でね、うん、上げて応援してますよって言ったらすごい喜ばれてて、
そうです、いつもね、うん、やけり地区というかね、はい、メンバーがねごそっといますよ、う
ん、ごそっとね
ごそっと、
そう、じゃあちょっとみんなで本当にねちょっと輪になってね、うん、応援したいなと思いますけど、
はい、
とてもねなんかとてもいい会でした、
うん、
でまた年度内中にやりたいっておっしゃってたので、うん、まあ、その時はちょっと何人かいるのでちょっとやっぱりね引っ張っていこうかななんて思ってますけど、これを聞いた駒澤大学出身の女性の方いらっしゃいましたら、千葉県のね、
ぜひ
私と一緒に行きましょうはい、というわけで、
はい、
続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います。松戸経済新聞、今回の、話題はですね、松戸に味噌ラーメン専門店風、焼き味噌を使った本場札幌の味提供という話題です。松戸市根本に6月13日味噌ラーメン専門店ラーメン風がオープンしました。札幌のラーメン空で修行を積んだという安本さんが店主を務める同店です。 看板メニューの味噌ラーメンは鉄鍋で加熱した焼き味噌で仕上げたスープと札幌の麺工房金陣食品の麺を使い本場の札幌ラーメンを提供しています。チャーシュー、卵、メンマも手作り。サイドメニューはライス100円のほかラーメンのチャーシューを使ったチャーシュー丼300円も用意しています。この味噌ラーメンは800円です。安本さんは札幌にはチャーシュー丼を半分食べてからスープを入れて雑炊のように食べる方も多いです。本場の楽しみ方を試してほしいですと話されています。営業時間は12時から14時、18時から21時、月曜定休ですという記事です。
はい、
ね、ここんとこ、はい、あの松戸またラーメン店のオープンが相次いでおります。皆さん大好き松戸といえばラーメンという ね、
そうまた一つ増えたということですね。
そうなんですよね。だからちょっとこのね、うん、お写真見るとねなんかすごくおしゃれなあの、はい、マノスもおしゃれですよね。
マノス ね、マノスのとてもラーメン屋さんには見えない、
そうの入り口みたいな感じのちょっとおしゃれなラーメン店なので、うん、なんかなかなかちょっと味噌ね、札幌は味噌ですよね。札幌行った時にね食べましたよ、あの時計台の近くのね、うん、でも本当にねあのなかなかあそこで食べたようなラーメンで食べられないというか、
はい、
昔はね結構北海道札幌ラーメンとか流行ってたと思うんですけど、うん、最近あんまりそっちじゃないじゃないですか。
最近なんだろう、あの鶏とか
魚介豚骨とか、うん、あと 鶏、ね、鶏だしとか鶏パイタンとか、うん、でまたちょっと今味噌ラーメンとかに戻ってるのかなっていう、なんか回るなっていう、
うんうん、
で元リズもねあのラーメン屋さんになるみたいでまだちょっとオープンしてないみたいですけども、
ね、
はい、
う
ん
う
ん、なんでちょっとそっちもねレポートしてみたいかなと思ってますけれどもね、はい、すごいなんかいろいろねオープンして賑やかになるのは嬉しいですよ ね、はい、うん、というわけで松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。それではここで1曲お届けしたいと思います。若い自転車。 若葉で自転車でした。続きまして、広報松戸ピックアップなんですけれども、
はい、
広報がですね特別号が出てます。特集号
最近なんか多いですね。
そうですね、いろいろね、
うん、
今回はですね松戸健康マイレージ特集号ということで健康マイレージについてバッチリガッチリ情報が載っています。皆さんご存知ですか？
ご存知ですかね、
うん、あの結構ねあちこちにいろいろ貼ってあったりとかするんですけれども、うんうん、
あのこのねコアラちゃん、
はい、
女の子と男の子の
ケアラです。健康コアラだからケアラか ね、 ね、うんうん、そうあのコアラちゃんの、ね、ポスターが貼ってありますけれども、はい、健康増進計画健康松戸21ということで松戸健康マイレージ継続中マイルを貯めて健康と特典をゲットしようということで基本的には健康にいいことや健診などあといろいろな薬局で相談とかそういう健康関連のことをすると、うんはい、何かするにつけてマイルが貯まりますと、
うん、
でそのマイルを50マイル集めて応募するといろんなあの現金の、ね、クーポンと か、 なんかそういうのが当たりますよ、
はい
ね、クオカードだクオカード1万円5000円3000円1000円が当たると、
うん、
でそれが外れてもマイルを貯めての一番貯まった人は表彰があったりとか、ねうん、そういうキャンペーンなんですけれども健康診断各種検診健康に関する事業イベントの参加スポーツジムフィットネスクラブの利用などマイルを貯めると抽選で特典がもらえます。また参加者から応募のあったマイルはガンバマイルとして累積し抽選とは別に表彰。松戸市に住んでる人学校やお仕事で松戸市に通っている人もふるってご参加ください、
うん、
対象者は20歳以上の市内在住在勤在学の方。抽選対象者はこちらですね平成30年3月31日時点で抽選対象者は平成29年3月1日から30年1月31日までに規定のマイルを取得して応募した人で応募締め切りは30年の2月7日です。でどんなものが、ね、具体的にあるのかなと思うと、うん
はいはい、
まずはですね15マイル貯まる大きいのがあるんですけどこれは健康審査診断人間ドックあと歯科検診妊婦検診などとにかく健康診断ですね、
はい、
で健康審査と各種がん検診などを受診した項目がマイル対象ということで、まあ、全部受ければかなりたまります。すぐ50にはなるんですけども、
ねうん
はい、そしてあとは5マイルたまるのが松戸市健康松戸21応援団が行うイベントですね。松戸市スポーツ推進委員連絡協議会が主催するイベント医師会とか福祉協議会が主催するイベント松戸市内スポーツジムフィットネスクラブの体験または入会と市民講座薬局での健康相談地域包括支援センターが主催する健康づくりに関する講座教室いろいろですね。であと松戸市のイベントでもそういうのがあります。障害学習大学講座とか、うん、心の健康づくり講演会とかいろいろあります。でこちらもね5マイルだとたまります。で松戸市のパートナー講座ということで認知症サポーター養成講座とか禁煙成功への道とかね、
うん、
そういうのも全部これ5マイルです。そして1マイルこちらもねあのイベントに参加するだけでたまるんですけれども、シルバー人材センターが主催するイベントとか安心地域見守りネットが主催する元気体操とかそういう、ね、告知が必ずありますのでこれねコツコツと行けば
そうです、ねう
ん、割とたまるかななんて
結構ね、うん、来年の1月31日まであるの で、 そうですよ、ね、
あとすごいねこれって斬新だと思ったのは自分マイル、はい
そうですよ自分に課すんですよ
自主的に健康づくりに取り組む方のための項目ということで、うん、これは誰かにあの認めてもらうのではなく例えばもう
自分で自己申告ですね。
毎日ジョギングをする、
はい、
食事の時に30回以上噛む週2回休肝日を作るこれ厳しい、うん、30分以上歩いて通勤するなど、
うん、
これなどなので自分の目標で大丈夫です。で新たに追加するあこそかいろいろあるのかいろいろあるんだ新たに追加した項目が禁煙外来に行くとか、うん、インフルエンザ予防接種とかっていうのもありますと。でこの自分マイルに関しましては自分でこれやったら丸つけるんですね。でこの広報に応募用紙がついてます。で自分マイル例
そうです ねやった日にち を、 書く
目標を書いてやった日にちを書きます、うんはい、だから30分ウォーキングとかね、
うん、
これ禁煙成功したとかっていうのはどうなんだろうね。すごい高そうじゃないなんかマイル自分の中
でもまあ自分マイルは1だから
そっかそれ1日1枚でもかけるからね、うん、禁煙に関してずっと禁煙してますとかね、うん、ずっと前から禁煙してますけどねそうでもねこういうのが、ね、ありましてでそれ50マイル一口なの で、
はい、
でそれでどんどん50マイル貯まれば何口でも応募できます、うん でそれで当たった方はクオカード各種が合計2543人に当たります。で1万円分は各年代から1人だから20代30代40代50代60代70代80代以上ですね、うん、で5000円分も同じくここから5名様、うん、で3000円分は各年代から10名、1000円分は応募者の中から2431名、なんだろうこの数字ということで、なんかねちょっと得しちゃうよと、
うん、
で健康になってしかもマイルが貯まって得しちゃうよっていうことで、
そうですね、
あとねそうもう一つね今回すごいなと思ったのが飲食店さんも今協賛してるところがあるということで、
健康千葉協力店、
はい、
1マイルつきますよ、
はい、でそこでお食事をすると1マイル、
うん、
でこれもねあの全部載ってますのでね、はい、広報の方に、であとまあフィットネスもあるしいろいろ全部書いてありますから、これやると貯まるんだっていうのがね分かるようになってますから、うん、これをきっかけにいっぱいその健康診断をして、うん、スポーツとかそういったことに取り組んで健康目標を立てて、まあ、あの健康な人生を送りましょうというね、
そうですね、うん、
動機づけですね、
うんうん、
はい、で本当にねそれで頑張っていただいて、それでマイル貯まったら一番貯まった人は表彰ですので、なんか今ここに書いてあるのが386マイル。これは平成28年度に貯めた方が60代女性だそうです。
すごい。
386マイル。すごいですよね、うん。でもこれ最高マイル賞として表彰があったということですので、それもちょっとね、うん、あのもうせっかく貯めてるなら、ここ目指しちゃってもいいかなと思いますけれども ね。はい。よろしければぜひ。
この用紙、まあ、広報でも書いてありますけど、
はい、広報にもついてますが、はい、
まあ、しっかりした紙って、はい、なってるのは、はい、各保険、福祉センターとか、
はい、
まあ、各支所に、ね、市民健康相談室ありますので、はい、そちらでも用紙がありますし、
そうですね、
うん、
はい、ぜひ
いいですよ、
ね、皆さんこれせっかくだから、ね、うん、いろいろやりながらちょっとめんどくさいなと思っても、あ、マイル貯まるしって思えば ね、
そう
ですね、ちょっといろいろと楽しめると思います。
合言葉はマイル、今何マイル、
何マイルですねみんなでじゃあ貯めましょう、
今まだ50マイルなってないのよとか、はい、
ね、そういう話ができるぐらい、ね、うん、なるといいですね、
で、
はい、まあ、でもとにかくこういうキャンペーンやってるので、うん、知らないよりはしてた方がね、
うん、そうですね、
いろいろ楽しめると思います。
検診ただ受けるよりはマイル貯めながら検診、
そうなんですよ、うん、それが一番いいかなと思います、はい、なので皆さんぜひ広報松戸の、こちら特集号ですね、見ていただくといいかなと思います、はい、続きましての話題、あのちょっと前に私に何年か前にね、うん、話題にしたと思うんですけど、ご当地ナンバー、
うん、
ね、柏はあるじゃない、なんで松戸はないのよね、
そうそう
っていう話をね、
そういう話した、
しましたよね、
う
んうん、
はい、
で柏は柏ナンバーなのに、うん、野田より遠い松戸が野田ナンバーという、
ね、
ちょっとねだからあの地方に行くとね、うん、柏よりも遠いとこだと思われてる、
はい、
それが嫌ってわけでもないんだけど、
昔はだって習志野とかね、
そう習志野はなんか、うん、なんか良かったんですよ私の中では、あ、これ、いや、習志野っていうとなんか湾岸っぽい感じな感じがしたんだけど、
うん、
なんかすっかり切り離されて野田になっちゃったので、
ね、
でそこでねご当地ナンバーなんでないのかなっていろいろあったんですけれども、はい、松戸市として条件が整ったので、うん、平成32年度中にお国がですね認めてくれれば発行されるらしいです、
お国が、
お国が、はい、松戸ナンバー
いいね、
そうですよ
ね、
本当に
どっから来たの松戸ってすぐ分かっちゃ う、
そう 松戸何々みたいなね、
うん、
で、あの国が募集を始めるご当地ナンバーは原則として図柄が入ってるんですって、
お
絵ね、でこの図柄が入ってるのでこれ必要なのでデザインはね公募だそうです、
あら、まあ、
皆さん
絵心ある方ない方も
町のデザイナーの皆さん、
ね、
あとみんなね、あの、うん、高校生とかね、みんな大学生とかの、ね、デザイナーの皆さん、あのシティプロモーションとかいろいろね CM 募集したりしてますけども、はいはい、そういうところにたくさん応募する方どんどん応募していただきたいんですけども、ナンバープレートはモノクロカラー、寄付金付きカラーっていうのがあるんですって、で3パターンだそうなんですね、で今年中に松戸市が申請を出し、来年7月頃に国が新しくご当地ナンバーとなる地域の追加決定をして、12月頃に松戸市から国へ図柄の提案、うん、認められれば平成32年度中に発行だそうですよ、うん、で図柄のない白ナンバーとか寄付金なしのモノトーンの図柄入り、寄付金ありのフルカラーの図柄入りって3種類なんですけど、車の買い替えをしなくても交換可能だそうです、
あ、
はい、
いいですね、
ナンバーだけ、
うん、
で今後は市民意識調査などで市民の意見を募集する予定ということなんですよ、
うん、
で、あ、デザインはね公募するかね決められた中でね意見を聞くかはまだ決まってないんですって、だからもしね公募だとしたら応募すればいいし、うん、公募じゃなかったとしたらまたそこの中でみんなで選ぶみたいな感じになるんですけど、うん、まあ、とにかくねその松戸ナンバーですよ、
うん、
ね、
おしゃれなのがいいね
松戸なのに ね、うん、松戸だけにね、うん、ちょっとねおしゃれにしてほしいんだけど、ね、まあ、基本的にねちょっと前のその柏ナンバーができたりした時は、はい、その時のあのねあの決まりがちょっとあって、自治体が一箇所じゃダメっていう決まりがあったそうですね。例えば、うんうん、柏松戸、うん、流山一緒とか、うんうん、で今回 の応募に関してはないんですって、それが。だからそれの辺もクリアになってて、
じゃあ全部松
戸、そうなんです、全部の条件がクリアに なりそうだということでね、うんうんうん、そういう話が出てるので、いや皆さん楽しみじゃない、ね、私本当楽しみ。
そこでやっぱり皆さん松戸愛を感じてほしいわね、
う
ん、
そうだってね、うん、愛を感じられなかったからね、うん、今が遠いとこだからね、うん、かまあ柏ができた時にちょっとそれ思っちゃったの ね柏ができなければいい、ね、そうしょうがないなと思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、習志野への未練はすごいあったんですけどなんでか分かんないけど習志野への未練があったんですよ、ね、
読めない人多かったとか、ね、どこから来たのって言われ
て、あでもね、そう東北の方とかね、うん、どうのそうでもないのかな、西の方行くとね割と言われてましたね。そうだからそれがねちょっと松戸って言ったら松戸どこよとね、八戸と間違えられないといいけどね、松戸ですってね、あできれば神戸と間違えてほしいけどねでもね、そうでどっちにしてもね、そういう自分の住んでるところのイメージっていうのが、うん、自分の中であるものとまた違ったりもするの で、まあ、それを見た、ね、方々が、うん、へー何々っていうのがすごいちょっと楽しみでもあり怖くもあり、うん、どこって言われるかもしれないし、
でも自慢できる一つね、
そうですよ、
なんかあるよって、
そう私はこれを、ね、推したいですね、はい、この話ガンガン推していきたいと思いますのでね、うん、ぜひ皆さんちょっと注目してていただけたらと思います、はい、うん、そして、ね、続きましてはですね、やっぱりこの時期梅雨で鬱陶しいけど紫陽花寺ですよ。
紫陽花、
はいはい、もうね今すごくね綺麗になりかかってます。
本土寺ですね、
はい、千葉のニュースなんですけど、これ、ね、はい、東京新聞の千葉ニュースとして出てます、うん、鮮やか紫陽花寺、花菖蒲も彩りということで、もうねこの時期私本当に去年とか一昨年とかに初めて行ったんですよ、この時期、うん、
初めてですか。
そう、あのね、はい、松戸に住んでいながらね、はい、でなぜか時期をいつも外していて、うん、で今松戸市平賀にある鎌倉時代のからできた、鎌倉時代からあるんですよ、うん、本土寺で色とりどりの紫陽花が見頃を迎えてますということなんですけれども、とにかく山紫陽花、岳紫陽花など30種類の紫陽花で、もう昭和30年代に当時の住職が多くの人が集う寺にしたいということで植え始めたのがきっかけだそうです、うん、で梅雨を彩る紫陽花を見ようと家族連れやカメラ愛好家とかが、ね、皆さんいらっしゃって、うん、白や青紫の紫陽花の咲く境内を散策しています。で本当にね、いろいろな建物も素敵なんですよね、本当に、はい、いろいろな建物がありますので、はい、それとのコントラストも、うん、本当によく私が最近使うインスタ映え、
あします、ね、絶対します、
はい、めっちゃしますよね、はい、でしかもね花菖蒲も本当綺麗なんですね、うん、そのコントラストもとっても綺麗なので、
そこ本当広いのでね、うん、本当ロケーションすごくいいですよ、
そうでね、はい、今本当に梅雨で鬱陶しいんだけど、私ね雨の日に行ってほしい、うん、まあ、私
あえて、
うん、あえて去年雨の日行った時に、うん、なんて風情があるんだろうと、なんかね日本人ってすごいなっていうか、うん、雨をなんか楽しむ方法みたいなものをちゃんとこう歴史的にね、あの脈々と、
そうですね、
うん、それをちゃんと
四季があるってことはね、
そうでそこを雨を楽しむとか、はい、晴れを楽しむとかっていう、うん、その特に雨はね、うん、どこでもなんか鬱陶しいなと思いがちですけど、雨を楽しむ文化があるというね、うん、これもやっぱりね文化の香る町松戸柱だと思いますので、
そうですね、
はい、でね鎌倉しか行ったことないわって方もいると思うんですけど、はい、ぜひ行ってください。もう鎌倉にね勝るとも劣らず、うんうん、もうねどっちがいいか甲乙つけがたい、どっちも素敵ですけど、
駅からね参道歩くね、あそこの道も素敵ですしね、
うん、そうですね、うんうん、だからちょっとねそのうとしと言ってないでね、うん、ぜひ行っていただけたら
綺麗ですよ、
はいはい、いいなと思います。私ちょっと来週あたりにちょっと行ってきたよって話をしたいなと今思ってますので、はい、ぜひ皆さん会えたら会いましょう、そこで、ね、はい、はい、皆さん紫陽花見てね、はい、梅雨の鬱陶しさを忘れてください。というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで
バイバイ。
ラジオポアロ。